はようございます。よくいらっしゃいました。今日はご長寿祝福式ということで、ありますが、説教の内容は全くご長寿祝福式とか関係ない、お話になりますけれども、長寿時代といいますかね、その長生きする時代、人類がこれまで、体験したことのない、長寿社会というものを私たちは迎えているわけですね。100歳以上の方がなんと6万人以上いらっしゃるというんですね。今日も100歳以上の方がいらっしゃいますかね。100歳以上の方まだいらっしゃる、もうすぐっていう方がねいらっしゃるし、だから一昔前は、会社も55歳で定年だったですね。そして社会も60歳は還暦といって、60まで生きたらよう生きたじゃないかと、で赤いちゃんちゃんこを着せて、おめでとうということを言ったんですけども、今は60って言ってもまだまだ、僕もあと2年で60ですから、全然その、自分自身も実感がないですし、だからやっぱりこう人間の考え方も変えなきゃいけないし、社会全体もねこう変えていかないと、なんていうか、せっかくこう長生きするようになったのに、そのせっかく長生きするようになったそのせっかくの部分があまりこう生かされてないというか、そんな感じがしますね。もっともっとその高齢になっても、例えば働かれるとか社会貢献ができるとか、だからもう年取ったら年金もらって、テレビ見てるとかっていうんじゃなくてですね、せっかく長生きしてるんだから、それがもっともっとこう生かされる、子どもたちのために生かされるとか、若者のために生かされる、社会全体のために生かされるっていうような仕組みを社会全体として考え出さないと、せっかくのこのご長寿社会が、なんか喜ばしいものになってないなということが、とても残念な気がしますね。少なくとも教会においては、もちろんご長寿を祝福しますけれども、年を取ったからといって、もうそれであなたの使命は終わりですよということはないわけでして、先ほども読みましたように、もう生きている限りは、私たちは神様からの使命を与えられていて、その時その時に応じた、もちろんその体の問題であったり、いろんな問題はありますけれども、しかしそれを得た上で、その上でも 何かできることはある。神様のために、人のためにできることは、生きている間は必ず何かあるということがですね、クリスチャンの誇りでありますしね、それが私たちがこの生かされている目的だという自覚を持って、ますますこの元気に生きていくということであって、ありたいなと心から願うものであります。さて今日はですね、広島弁訳聖書の続きでありますけれども、先週はコリントの信徒への手紙の1をいたしました。本当ならば今日はコリントの2であるわけですけれども、コリントの2と、そしてさらにガラテアも飛ばしております。2つ理由がありましてですね、1つはコリントの第2の手紙というのは、パウロのどちらかというと指針というか、個人的な思いをこう割と脈絡なく吐露しているというような手紙なもんですから、もちろんその中に大切な教えも含まれてはおりますけれども、よりこう、コリントの1とか、あるいは他の手紙に比べるとより個人的な手紙なんですね。ですから、これは飛ばしてもいいだろうということ。それからガラテアの手紙はですね、これは教えてる内容がローマの信徒への手紙とよく似てるんですね。救いは信仰によるんだと、立法によるんではなくて信仰によるんだということを、教えているのがガラテアの手紙です。ですからローマとほぼこう教えてる内容が同じなもんですから、それでガラテアも飛ばしました。ガラテア書はこのミニローマ書なんて言われたりもします。 がその教えの内容によって、まあ、飛ばしたということがもう一つ。もう一つの理由は今年クリスマスまでにもうこのシリーズは終えたいと思ってるんですね。であと残り何回やれるかなということを逆算すると少し飛ばさないと最後までいかないということで、まあ、それが主な理由かもしれませんが、今日はエフェソの信徒への手紙というのを広島弁訳で後でご紹介したいと思います。でまずエフェソというその町ですね、エフェソの信徒への手紙というのはエフェソの教会、エフェソに集まっている人たちに宛てた手紙なんですけど、エフェソという町は今こう地図が出てますけれども、今のトルコですね、小アジアあるいはアジア州とか小アジアとかアジア半島とか言われるところですけれども、その西の端ですね、東か、なんかこの間から東西南北が東西ですね、こっちですからね、西の端の海に近い町で、当時のこの小アジア州の中心地でありました。でパウロは2回目と3回目の宣教旅行の時にこのエフェソの町に立ち寄ったということが使徒言行録に記されています。で先週お話ししたあのコリントという町がですね、あのギリシャの半島の先の方 でどうもそこからこう船に乗ってエフェソに行っているので、そこはあの定期航路かなんかがあったようですね。コリントはギリシャの商業の中心で、エフェソはこのアジアの方の商業の中心地であったようです。でパウロはこのエフェソに2年半あるいは3年ぐらい腰を据えて宣教したようであります。使徒言行録の19章の8節から10節にこのように記されています。パウロは街道に入って、これエフェソの話ですけれども、街道に入って3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。しかしある者たちが固くなで信じようとはせず、改宗の前でこの道を非難したので、パウロは彼らから離れ弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになったと書いてあります。エフェソの町に行ってまず最初に街道、街道というのはユダヤ人が集まるユダヤ人の教会ですね、そこに入って3ヶ月ユダヤ人相手にキリスト教というかそのイエス・キリストのことを伝えたんですけども、そこにいたユダヤ人たちは固くなで信じようとはしなかったし、改宗の前で非難したんですね。なもんですからパウロはユダヤ人を捨ててというかユダヤの街道を出て、ティラノという人の行動という、まあ、これは今でいうとこのおそらく大学のような、あるいはなんかこう講演をする場所のようなところではなかったかと言われてますけれども、そこで毎日論じたと書いてあります。毎日キリストのことを伝えたんですね、そこに行っては毎日で、このことが2年も続いたと書いてあります。2年間毎日そこに行ってパウロは伝道したわけです、キリストのことを話したわけですね。でアジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになったと。アジア州ってだからこのトルコのあたりからパウロがそこでエフェソで話をしているっていうのがどんどん噂になって、次から次へこの行動にやってきて、その人たち相手にパウロはキリスト教、キリストの教えを伝えたと考えられるんですね。で当時のことですから、この、テレビがあるわけでもインターネットがあるわけでもない、目新しい教えがどこかで話されているというと、そこにみんなこう集まってくるわけですね。その話を聞きたいということでやってきた。ですから、文字通りこのアジア州のおそらくこう半分、どれぐらいの分量の人か分かりませんけど、多くの人たちがエフェソにやってきてパウロを通して、福音を聞いて、そのうちの何人かはクリスチャンになったということですね。でそこでこのエフェソにも教会が生まれ、またエフェソの周囲の町々にも教会が生まれていったようです。次の次にあるコロサイ書っていうのはこのエフェソの近くですけれども、おそらくこのコロサイの教会も、ここでパウロの話を聞いた人がコロサイで教会を作ったんじゃないかと思われます。初代教会におけるこのアジア州の中心教会ですね。でこの手紙ですけれども、パウロはどうやら どこかに捕らえられている時に書いたらしいと思われます。獄中書簡と呼ばれますけれども、このエフェソ書と次のフィリピ、それからコロサイ、それからフィレモンという4つの書簡が、牢の中で書いた手紙と言われています。というのは、例えばこのエフェソの3章1節に、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロって自分のことを言ってるんですね。自分は囚人だと言ってるわけです。これはその単に、イエスキリストのに捕らえられているとか、キリストのためにもう全ての人生を捧げているという意味で、囚人という、そういう、一つの例えとして使っているとも言えるし、実際にリアルにどこかに捕まっている囚人であるということとかけている言葉だろうと思うんですね。でこれはこの手紙の、これらの手紙の中にしか出てきません。他の手紙の中でパウロは自分は囚人だと言ってないので、で他にもいくつかこのパウロはつながれているだろうと思われるところがありますから、このこれらの手紙はいわゆる獄中書簡で、捕まって、身動きが取れないというか、自由にあちらこちらに行けないわけですね。パウロは、この地図を見ていただいても分かるようにですね、この線が引いてあるのはパウロの宣教旅行ですね。少し赤いのが最初の宣教旅行で、黒いのが2番目です。3回目も2番目とよく似た通路、航路というか道筋をたどってるんですけども、ものすごくこの活動的な人です。旅が好きですね。日本だったら松尾芭蕉みたいな人です。もう町から町へ行って、そこでキリストのことを伝える伝える、で一回りしたらまたじっとしてなくて、またもう一回行く、またもう一回行くってですね、そういうことを繰り返した人ですから、そんな人が捕らえられて自由にどこも行けないと思うとどんな気持ちですか。もともとはどこも行かないでもう家にいるのが好きっていう人なら別ですけども、パウロはそういう人じゃないですから、もうね、ものすごくこの、なんていうかイライラしていたというかね、もう自分が身動き取れないということを残念に思い、苦しかったと思いますよ。それでも彼にできたことは手紙を書くことだったんですね。なもんですから、自分がかつて行った教会に手紙を書いて送ったと、それが彼のできる唯一のことであったわけです。でパウロが捕らえられていたのはどこであったのかということは、正確なことは分かりませんけれども、使徒言行録を見るとカイサリアというところと、それからローマで彼が捕らえられていたということが記されています。カイサリアについては24章に、そして使徒でローマにいたのは28章に出てくるんですね。カイサリアにいたっていうのは、パウロがエルサレムで捕まって、自分の訴えをローマ皇帝に上訴したんですね。そのためにカイサリアで、しばらくそこでとどめ置かれていた、日本だったら拘置されたということになるんですけども、それも結構な長い期間、何年かカイサリアにとどめ置かれていました。そしてその後ローマに送られて、でローマでも、ローマではおそらく軟禁状態に近いような状態でしたが、捕らえられて、もちろん身動きが取れない状態だった。そんな中で書いた手紙であろうということです。で6章の20節に、私はこの福音の使者として鎖につながれていますがとか言うんですね。こういう表現の中にも彼が捕らえられたということがわかるわけですが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってくださいと。身動きが取れないけれども、語ることは、口は自由だから、相当喋ってたと思うんですよ。そのつながれていてもね、ごくりとかそこの関係者とか、ちょっと来いちょっと来いって言ってですね、もう捕まえては福音を語ったんじゃないかと思いますが、語るべきことは大胆に語れるように祈ってください、話せるように祈ってくださいと言っています。これはこの手紙でありますが、もう一つこのエフェソの手紙の特徴としてはですね、この手紙には、他の手紙には必ずその巻末に、最後のところに個人的な挨拶があるんです。ローマの信徒への手紙なんかは、行ったことがない教会なんですけども、そこにいる多くの人たちに個人的な挨拶を送っています。彼の知り合いがローマにいたからですね。ところがエフェソの手紙には個人的な挨拶がないんです。皆さん聖書を見ていただくと分かりますけども、あるべきものがないんですね。でそのことからですね、 この手紙は、エフェソの教会に宛てたというよりも、その周囲の教会に割と広く、送ったんじゃないかっていうふうに言われてます。でもう一つの理由は、特定の問題が扱われてません。他の手紙っていうのはある特定の問題を大体扱ってます。ローマ書であれば、信仰による義ですね、立法による義ではない、行いによる義ではない、信仰による義だと。ガラテヤ書も同じですけど、コリント書はこの間お話ししました、教会の分裂とか礼拝の問題とか混乱の問題とかですね。でコロサイ書であれば、いわゆるグノーシス主義というものを意識して書いてるんじゃないかと。それと大体こう特定の問題があるんですが、このエフェソ書に関して今から読みますけども、広島弁で、特定の問題ってあんまり出てこないんです。救われた異邦人たちに対する道徳とか生活の仕方とかっていうものを割と広く教えてるんですね。そういう意味からして、これはエフェソの教会、エフェソにある生徒たちと書いてありますけれども、それだけじゃなくて、これは前にもお話しましたけど、パウロの手紙っていうのは送られてきてすぐにおそらく書き写されたと思われるんですね。書き写して、その周囲の教会に送られたと。でこの手紙は特にその色合いが濃いと思われます。まあ、回覧、まあ、回覧といっても回覧版みたいに読んだから次の教会に送ったというよりも、書いて書き写して次にみんなに渡すというようなことが、行われたと思われます。でこのエフェソの信徒の手紙の中で特徴的な教えはですね、これは教会についてですね。これも決してなんかエフェソの教会がおかしいからこうありなさいって言ってるわけじゃなくて、教会とはこうあるべきものだよということを教えてます。これもエフェソ以外の教会もおそらく意識して、教会とはこういうものだということを教えています。だからエフェソの信徒の手紙というと教会ということがすぐに思い浮かぶわけですけれども、教会とはイエス・キリストの体であると繰り返し言っています。教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場であると、場ですと、一章の23節にありますね。このキリストが頭であって、そして教会はキリストの体だっていう表現もあります。つまりイエス・キリストは今目に見えない天にお帰りになっているけれども、この地上で実際の活動を行うのが教会だっていう意味が一つあるんですね。目に見えないキリストに代わって、まあ言ってみれば地上の実動舞台として教会がある。もう一つはキリストが頭で、その頭であるキリストの指令をもらって動いているんだよっていう意味ですね。そういう意味で体であるというふうに言っています。そしてまたこの教会を通して非常に大きな問題としては、ユダヤ人と異邦人が一つになったんだっていうことも言ってます。ユダヤ人と異邦人の問題は初代教会においてとても大きな問題でしたから、イエス・キリストはユダヤ人ですし、弟子たちもユダヤ人ですね。最初に救われた人たちはみんなユダヤ人、パウロもユダヤ人でした。でも異邦人が救われて、異邦人は律法を守らないし、律法を知らないし、神の民でなかった人たち、その彼らが救われる、イエス・キリストを信じて信仰によって救われる。ユダヤ人からしてみると、なんであんなのが救われるんだと、俺たちのこれまでの何千年の苦労はどうなるんだみたいなことがあってですね、いつもここで揉めてました。それに対してパウロはキリストの体である教会によってユダヤ人と異邦人は一つにされるんだ。2章の16節に、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させって書いてありますね。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させた。イエス・キリストの十字架が全ての人の罪を背負ってそこで死んでくださったことによって、またキリストは全ての罪を許してくださったことによって、ユダヤ人も異邦人もそこに差別はないんだと。そしてさらにそのユダヤ人と異邦人をこの区別していたとか隔てていた律法がキリストの十字架によって破棄された。まあそのような意味においてユダヤ人と異邦人が一つとなる場所、それが教会だと。でさらに4章の16節に、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですとありますけれども、人間の体にはさまざまな 部分がありますね。指があり、手があり、内臓があり、皮膚があり、髪があり、目があり、鼻がある。それと同じように私たちクリスチャンも教会の部分、それぞれ部分なんだと。役割は違う、でも役割は違うけれども、それらがお互いに補い合っている。ある人ができるということがある人ができない、でもそのできる人によってそれが補われている。またそれが連携してないといけないですね。連携プレーが大切ですから、こう一つの行動をするためにさまざまな部分が連携して動いてますよね。教会も同じなんだと。だからイエス・キリストを信じた人はみんなそれぞれが与えられた賜物に応じて教会の中で奉仕をし、そしてお互いに協力し合っていくときに教会として成り立っていくし、成長していくんだっていうことをこのエフェソ書は教えているわけです。まあ前置きが長くなりましたけども、そのエフェソ書のエフェソの信徒の手紙の広島弁訳をご紹介したいと思います。皆さんお手元にありますでしょうか。はい、では、広島弁訳エフェソの信徒への手紙、お読みいたします。でこれですね、ところどころ割愛しています。全部はありません。いきなり最初1章15節から14節までちょっと挨拶なんでかか飛ばしてるんですけども、ちょっとところどころ飛ばしてますけども、まあ、できるだけ全体を訳すようにしております。1章の15節からお読みいたします。おいじゃけおいちゃけおいちゃけっていうことはもちろん新約聖書にはないんですが、そんな感じなんですね。わしらもあんたらが主イエス様を信じ、すべての生徒らを大切に思うとると聞き、祈りのたんびにあんたらのことを思い出して感謝を捧げとる。ここからパウロの祈りです。どうかわしらの主イエスキリスト様の父上であり栄光の源である神様があんたらに知恵と啓示の霊を与え、神様を福を知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、ほいで神様が招きの希望がどげなもんで、神様の招きの希望がどげなもんで、生徒の受け継ぐもんがどんだけ栄光に満ちとるか、わしら信仰者に働かれる神様の力がどんだけすごいもんか分からしてくださるように。神様はこの力をキリスト様に働かして、キリスト様を死からよみがえらせ、天でご自分の右の座につかせんさった。ほいで全ての支配、権威、力、主権の上に、今の世ばかりじゃのうて来たるべき世におけるあらゆる称号の上に置きんさった。神様はまた全ての門をキリスト様の足の下に従わせ、全ての門の頭であるキリスト様を教会に与えんさった。教会はキリスト様の体で、あらゆる仕方であらゆる門を満たされる方の満ちておられるところじゃ。あんたらはの以前は己の過ちと罪のせいで死んだも同然じゃった。この世を支配し、この空間の権力者であり、不従順な門らのうちに今も働き続けとる霊に従うて、過ちと罪を犯して生きとったんじゃ。わしらもみんなこういう輩の中で肉の欲望の赴くままに生活し、体や心の欲するままに行動しよった。他の門と同じように生まれつき神様の怒りを受けんにゃいけんかった。ほいじゃが、憐れみにあふれとられる神様はわしらをこれ以上ないほど大切に思うてくださり、罪のせいで死んだも同然じゃったわしらをキリスト様と共に生かし、あんたらが救われたのは恵みによるんで、共に復活させてキリストイエス様に会って 天の御座に着かせてくれんさった。こうやって神様はキリストイエス様においてわしらに示された慈愛により、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたんじゃ。あんたらは恵みにより信仰によって救われた。これは自分でやったことじゃない、神様からの賜物じゃ、行いによるんじゃないで、それは誰も威張らせんためじゃ。わしらは神様があらかじめ準備してくれんさったええことを実行しつつ歩むように、キリストイエス様によって作り変えられた神様の作品なんじゃ。これだけよう覚えとりんさい。あんたらは前は人間としては異邦人で、割礼を受け取る連中、ユダヤ人のことですね、からは割礼のないもんと呼ばれて、またその頃はキリスト様とは何の関わりもなかったし、イスラエルの民でもなく約束の契約の外におり、この世の中でも神様も希望もなく生きとった。おいじゃが、前は遠く離れとったあんたらが、今やキリストイエス様においてその血によって近いもんにしてものた。下にキリスト様こそわしらの平和じゃ。ご自分の尊い体によって規則の塊である律法を無効にすることで敵意の壁を壊し、二つの門を一つにしてくれんさった。キリスト様は十字架によって異邦人とユダヤ人を一つにして新しい人類を作られたんじゃ。十字架によって両者を共に神の一つの体となるべく和解させ、十字架によって横たわれる敵意を始末しんさった。キリスト様は遠く離れとったあんたらにも近くにおったもんにも平和の福音を伝えるために来てくれんさった。キリスト様のおかげで両者は唯一の聖霊を通して御父に近づくことができるんじゃ。おいじゃけ、あんたらは外国人でも帰流者でもなく、生徒と共に神様の家族にしてもろうた。あんたらは使徒と預言者いう土台の上に建てられとる。その要石はキリストイエス様じゃ。この建物はキリスト様において組み合わされて建て上げられ、主の聖なる神殿となる。キリスト様においてあんたらも共に建てられて、神様が霊としてお住まいになる建物になるんじゃ。三章前半を割愛して14節から。ほいじゃけ、わしはお父様の前にひざまずいて祈る。天の家族も地の家族もそのお父様から名前をもろうとる。ここからパウロの祈りです。どうか天のお父様がその栄光に満ちた豊かさにふさわしく、その霊と力によってあんたらの内なる人を強め、信仰によってあんたらの心にキリスト様を住まわせ、愛に根ざし愛を土台とするもんとしてくださいますように。またあんたらがすべての生徒らと共にキリスト様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれぐらいのもんか悟り、人知をはるかに超えたこの愛を体験し、やがては神様の満ちあふれる豊かさに満たされるように、わしらのうちに働かれる力により、わしらの思いや願いをはるかに超えて素晴らしく叶えてくださることができる方に、教会により、またキリストイエス様によって栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。パウロの祈り、高尚な祈りですね。こんな祈りしたことないですね。第4章。それでじゃ、主の囚人であるわしから、ここにも囚人出てきますね。あんたらによう言うと勘にあいけんことがある。神様に呼ばれたんじゃけ、呼ばれたもんらしゅう歩みさい。偉そうにせず、優しく寛容な心を持ちんさい。愛の心で互いに我慢し合い、平和の絆で結ばれて、霊の一致を保ち続けるよう頑張りんさい。体は一つ、御霊は一つ。あんたらが一つの希望に預かるために召されたんと同じじゃ。 主はお一人、信仰は一つ、聖霊もバプテスマも一つ、万物の父である神様はお一人であり、万物を支配し、万物を動かし、万物を存在させておられる。ほいじゃがわしら一人一人にはキリスト様の賜物の計りに従って恵みが与えられとる。旧約聖書に、高いところに登るとき囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと書いてある。登ったいうことは、一旦低いところ、つまり地上に降りてこられたいうことじゃ。降りてこられた方が万物を満たすために天よりタコを登られたんじゃ。ほいでアルモンを使徒、アルモンを預言者、アルモンを伝道者、アルモンを牧師教師とされた。ほいでもって生徒は奉仕にふさわしゅう備えられて、キリスト様の体を立て上げて、わしら皆が神様の御子についての信仰と知識において一致し、完全な大人になって、キリスト様の満ちあふれる豊かなお姿を目指して成長するんじゃ。そうすることでわしらは子供を卒業し、わしらを騙して間違った方へ生かそうとする悪いやつらのええ加減な教えに振り回されることなく、愛にあふれて真理を語り、すべての面で頭であるキリスト様を目指して成長していくんじゃ。キリスト様の指示により、体全体はあらゆる関節が関節によってがっちりつながれ、連携し、各部分はその役目に応じて働いて貢献し、愛にあふれて全身が成長していくんじゃ。ほいじゃけ、わしは主イエス様に代わって言うとくで、神様を知らんもんと同じように虚しい思いで歩んじゃいけん。アンニラの思考は闇に閉ざされ、無知と頑固さのために神様の命から遠ざかっとる。ほいで感覚が麻痺して不道徳な生活に身を任し、汚れと強欲にまみれとる。あんたらはそういう生き方をするためにキリスト様を学んだんじゃない。キリスト様に聞き、キリスト様に教えられたのなら、真理はイエス様のうちにあると確信しとるはずじゃ。おいじゃけ、あんたらは滅びに向かわせる情欲に支配された古い自分を捨て、心底新しゅうされて、真理による正義と清さをもって神様が創造された新しい自分を身につけにゃいけん。そういうことじゃけ、嘘つきはやめて互いに正直に語り合おうじゃないか。わしらは同じ体の一部なんじゃけ、怒ってもええが罪を犯しちゃいけん。せめて日が暮れるまでには怒りを鎮めようや。悪魔にチャンスをやっちゃいけん。盗みをしょったもんはもうやっちゃいけん。額に汗して働き、まっとうな銭を稼ぎ、困っとるもんに分けてやるぐらいになろうや。汚い言葉が一切口から出んようにしんさい。必要に応じて聞くもんにふさわしい徳を養うような言葉を語りんさい。神様の聖霊を悲しましちゃいけん。あんたらは贖いの日、最後の審判のために聖霊の勝因を受け取るんじゃ。辛辣、憤り、怒り、喧騒、批判などは一切の悪意とともに捨ててしまいんさい。互いに親切にし、優しい心で関わり、神様がキリスト様にあってあんたらを許してくれんさったように許し合いんさい。第5章、あんたら神様に愛されるとる子供らしゅう神様に習うもんになりんさい。キリスト様がわしらを大切に思うて、ご自分をかぐわしい供え物として神様に捧げてくださったように、あんたらも愛のうちに歩みんさい。あんたらは清められたもんとして、低俗なことや汚らわしいこと、貪欲なことなんかを口にしちゃいけん。恥ずべき言葉や馬鹿げた話、下品な冗談もなしじゃ。むしろ感謝しんさい。低俗なもん、汚れたもん、貪欲なもん、つまり偽りの神々に仕えるもんらはキリスト様と神様との御国を受け継ぐことはできんことを心に刻みんさい。意味のない言葉に騙されちゃいけん。神様の怒りはそういうやつらに下る。 もちろんそんならの仲間に引き入れられんようにしんさい。あんたらは前は闇じゃったが、今は主に包まれて光を放っとる光の子として歩みんさい。主を喜ばせるにはどうしたらええかよう考えんさい。身を結ぶことのない闇の技に加わらず、むしろそれを暴いてやりんさい。あんならが隠れてやっとることは口にするも恥ずかしい。ほいじゃがいずれすべてのもんは白日のもとにさらされる。光がすべてを照らし出すんじゃ。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされると言われとる通りじゃ。知恵のないもんのようじゃなく、知恵のあるもんとして注意深く歩みんさい。時を買い戻しんさい。今悪い時代じゃけ、愚か者にならず主のご意志が何であるかよう悟りんさい。酒に溺れちゃいけん、身を持ち崩すもとじゃ。聖霊に満たされんさい。詩編や賛美歌やワーシップソングを歌い交わし、これは霊の歌というのが元の言葉なんですけどね、ちょっと意訳してますが、主に向かって心から賛美しんさい。ほいで絶えずどんなことでもわしらの主イエスキリスト様を通して父である神様に感謝しんさい。夫婦はキリスト様を恐れつつ互いに仕えんさい。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えんさい。キリスト様が教会の頭であり、ご自分の体である教会の救い主であられるように、夫は妻の頭じゃ。じゃけ教会がキリスト様に仕えるように、妻もあらゆる仕方で夫に仕えんさい。夫たちよ、キリスト様が教会を大切に思い、教会のためにご自分を捧げられたように、妻を大切にしんさい。キリスト様がそうされたんは、御言葉と水のバプテスマによって教会を清め、聖なるもんとし、シミやシワや疎外なもんが一切ない、聖なる汚れのないピッカピカの教会をご自分に迎えるためなんじゃ。ほいじゃけ夫も自分の体のように妻を大切にせにゃいけん。妻を大切にするもんは自分自身を大切にしとる。我が身を憎んどるもんはおらん。これを養い、いたわる。キリスト様も教会に同じようにされる。わしらはキリスト様の体の一部じゃ。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大じゃ。これはキリスト様と教会についての教えとも言える。それはともかくとして、あんたらも妻を自分のように大切にしんさい。妻を夫を敬いんさい。以上ですね、このエフェソの信徒への手紙、非常に具体的なところもあり、また、教会についての深い教えもある、この手紙、またお読みいただければと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日もあなたが御言葉を通して私たちに語りかけてくださったことを感謝をいたします。あなたの御子イエス・キリストのその尊い犠牲によって、私たちは罪許され、また新しいものとして作り変えられました。すでに闇の中にはいません。虚しい、またどこに向かっているかわからないような生き方をしておりません。私たちは歩むべき道を知り、進むべき道を理解していることを感謝をいたします。どうぞ与えられているこの教会という神様の体、私たちはその一部とされていることを感謝しつつ、またどうぞなお一層それぞれが賜物にふさわしく奉仕し合い、助け合い、祈り合い、結び合って、このキリストの体をさらに立派に成長させていくことができますように。またキリストの体はこの御嶽の教会だけではありません。全世界の教会を指してもおります。どうぞ今こそこの世界中の教会が互いに協力し合って、本当にこの混迷の度合いを深めるこの社会の中にあって、まことの光を輝かせていくことができますように、どうぞ用いてください。この御言葉を感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
仰ぎ恋い願わくは我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、ここに集われたお一人お一人の上に豊かにとこしえにありますように。アーメン。以上をもちまして本日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。どうぞ周りの方とお会いさせてください。